皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼館長のコロです。今回は第5回配信の後半戦ということで、前回に引き続きゲストに僕の大学時代からのゲーム友達カズヤンをお迎えして、カードヒーローについて話しています。では後半戦の様子をお聞きください。
それじゃあキャラクターはそんなぐらいにして、これちょっと覚えてるかどうかわかんないんで、まあ好きなカードとかがもし覚えてれば聞きたいなと思ったんですけど、
おそらく使ったであろうのはポリゴマ、
わかります。ポリゴマはやっぱり使いますよね。
ゲーム性運よりも強い、
ね、2回攻撃ができるっていうのはやっぱ相当アドバンテージありましたもんね。
1回貯めて直マスター攻撃もあるし、1回攻撃しつつ、効率に逃げるっていうテクもありますし、そう、だから単純にその使い方としての多分デッキに入れてたと思うんですけど、でも好きなっていうならば、僕はなんだろうな、ルージュとか。
ああ。
それはもうクミちゃん絡みになっちゃう。
そうですよね。あの、ルージュは、イベントにも絡んできますもんね。
そう、で、あとはイベントで手に入るボムキング、
はいスーパーカード
を絡めた、そう、あのまずボム像をしっかりとこう、なんていうの、計算できるっていうのかな。
そうですよね。要は、モンスターがレベルを上げていくと、最大までいくと、スーパーカードがあれば、まあ今はポケモンで分かりやすく言うとメガ進化みたいなもんですよね。まあ、もうさらに一段階限界突破して強くなれるっていう。
それが、まあ、簡易遊戯王じゃないですか。
そうですよね。
なんか、的に言うと、それが、なんか、手軽にできたっていうか、自分の力でちゃんと発動できるっていうのが、多分、手元にスーパーカードを来た時点で、ボム装が全員出てて、3手先のが読めるじゃないですか。これをこうすればボムキングになるなとか、瞬間の楽しさ。
そうですよね。そうで、そこまでやってスーパーカードにしても結構意外とあっさりスーパーカードやられちゃったりすることもあるんで、そこ辺はうまくバランス取ってるなっていうのもあるんですけど、ね。
ね、カードゲームいい教材。
わかります。
好きっていうならば、あ、でもマナトットも捨てがたいんですよね。
マナトットは売っちゃダメですよね。
そうなんですよ。まずつぶやきましたけど。
そう。当時ね、僕あれ、売っちゃってた方なんで。
僕も売ったんですよ。あれ売りますよね。
そう。もしね、今もし、これからカードヒーローを始める方は、僕とカズヤンからのアドバイスとしては、マナトットは売らないで取っといてくださいと。いうことだけはお伝えしておきます。最弱カードかもしれないけどね、取っといてほしいっていうのが、
後半ちょっと驚くべき展開が、
そうですね、
これの方がいいですね。
それだけはお伝えしておきます。
これ悪い友人が通信回線とかでマナトット交換してあげるよとかですね、マナトット集める、
そうマナトット詐欺です。
そう、
あ、
ゴミだろうと、これがもっと強いからあげるよ。
ね、ダメですからね。はい。
マナトットは大事です。
大事です。はい。そうですね。僕はですね、ジャレス。
ジャレスいいね。
弓矢を打つカリウト的な感じの、まあ、グラフィックも割とカードヒーローの中ではかっこいい方。
かっこいい。
はい。で、ちょっとヒットポイント弱いけど、離れた攻撃も、確か貫通攻撃できたんでしたっけ？
貫通でショットで、
そうですよね。で、スーパーカードにもなれるという。ね。僕はジャレスがちょっと個人的には好きですね。であとはもうマジックカード的なやつで、ブラッドレインっていうこう、全体に1減らす雨を降らすやつ。このね、ちょっと敵も味方もみんな1減るっていうのが、ちょっとこの、あとネーミングのブラッドレインっていう、ちょっと中二心くすぐる感じ。 自分も無傷ではいられないけどみたいな感じの雰囲気が好きで、
で、あれよくないのってレオンとラオン、
そうそうそうそうそう、あの
左右ちゃんと配置しないと、
そう、右側にいないとこう戦えないとか、2体揃うと強いんだけどみたいなのもありましたよね。
まさに、
そういうのが結構あったりとか、結構特殊なカードがいろいろ特殊能力持ってるのが多くて、その辺は面白かったですよね。単に強ければか、あの体力があれば強いのかとか、攻撃力があれば強いのかっていうわけでもないし、ね、直で
スマホで出してほしいね。
スマホで出してほしいですよね。
めっちゃ課金するよ。パック150円でバンバンいくよ。
いやでもそこはやっぱ買い切りで、その毎日50円ずつ貯めていくって感じもなんか欲しい気もしますけどね。
そうね、それすんならそう、俺ね、それぐらい
合うよ。まあ分かります。
今行き残るならば買いね、まあね、
まあでも任天堂もね、あのスマホ業界に参入するから可能性はまあ、ゼロではないですけど、限りなくゼロには近いと思いますけど、
出たらコロちゃんと散々対戦する ね、
やりますね、はい、ね、懐かしい、
そんな未来を消しつつ、
はい
はい、
わかりました。あとそうですね、でまあゲームを進めていくと普通の、まあ、はい、だんだんちょっとずつルールが変わっていくじゃないですか、このカードヒーローって。
そうね、ジュニアルール、
そうそう、
シニアルール、プロール。
で、その後にその、自分自身が攻撃できるような能力を持ったりとかしてって、で、ルールもちょっとずつ複雑になっていくんですけども、で、そこで、ブラックマスターとホワイトマスターって、こう、攻め重視か守り重視かみたいなのを、あの二択でどっちか選んでくれみたいな感じの選択肢が出てくるじゃないですか。で、カズヤン、これどっち選びました？
ホワイトですね。
ホワイト。
高速バトルの方でもホワイト
です。意外な、僕カズヤンブラック行くかなと思ったんですけど、僕もホワイトで、でただ DS の時はブラックにしました。心情の変化があったのかなんか分かんないんですけど、
ブラックになったんです
よ。ブラックになったんですよ。そう、あの多分その自分をの体力削りつつ攻撃したりするその中二的な感じが心くすぐったんだと思うんですけども、
これ多分ね、あの遊戯王の影響だと思います。自分の中での遊戯、
はい、
の感覚ですよね。ゲームとか漫画とかで見てる逆境からの逆転っていう、要はユニットを使っての逆転が見たい、やりたいっていうので、直接そのブラックのマスターが大地の怒りとかで最後飛んでボーン出すじゃなくて、あくまで主人公である自分はユニットを回復するとか、シールドで守るとかっていうフォローの立場であって、とどめ刺すのはあくまでその自分の考えたキャラクターというかユニットがとどめ刺すのが楽しいって思い込んでる。
思い込んでる、
込んでる、そう、
そうです
ね。多分考える手順が増えるんですよ、
そうですよね。
思考の何だろう、なんか考え方としてブラックになった方が頭使うんですよね、おそらく。
そうですね、多分だから自分の体力を減らしつつも相手にダメージを与えてってっていう感じの戦略が基本になってきてたと思うんで、その辺こううまく数字管理をしてやっていくかなところがブラックの面白さだと思うんで、
難しさでしょ。
そう
で、やっぱりストーンっていうそのコストもすごく使うのが多いんで、要はそこの管理ですよね。下手にこうユニット出しちゃうとマスター攻撃できないし、かといってマスターの攻撃頼って貯めちゃうと出せないし、進化できないしとか、レベルアップできないしとかになってしまうので、よりかは割と視覚的に分かりやすいホワイトの方で あ、やばいなと思ったらヒーリングとか、ウェイクアップで早めに起こしてとかて、
そうですね、分かりやすいとは思います、ホワイトの方が。
そう、そこの多分見やすさがこうホワイトに導いて
うん、まあでもここのこのブラックに行くかホワイトに行くかっていうシステムも面白いなと思って、まあ、要はだからポケモン金銀の感じをここに持ってきてるような気はするんですけど、
まあ、ね、
うん、まあ、ポケモン赤緑でもいいけど、要は選択をちょっと増やすことで、対戦の駆け引きとか面白さっていうのの幅を広げてるっていうのがあって、うん、これちょっとね、まあ、前回コトバトルっていう、どっちかっていうと一人用の RPG として作ってあるカードゲームとはまた対照的で、やっぱり友達と遊ぶっていうのを前面に押してるんだなっていうのは、この辺の2つにあえて分けるっていうのが、
うん、面白かった、
面白かったと思う。で、やっぱり迷うじゃないですか。大体イベントごとでどっちか取ってくれって決断させられるときって、まあいろんなゲームでもその決断あったと思うんですけど、まあ例えばドラクエだとよくビアンカにするかフローラにするかみたいな二択とか、ね、そんな感じの二択で、俺はこっち選んだけど、お前はこっち選んだのみたいなところの話にもなるし、うん。うん。で、そこがまあ直結して、戦略の、面白さとしても直結してくるんで、ここは結構ね、いい面白いアイデアだったなと思うんですけども、
セーブ1個しかないから、
そうそうそう、
直前で結構悩むんですよ、
うんうんうん、
でもしその時に身近に友人がいれば、俺ホワイトしたよってのがいれば、じゃあ俺あえてブラックにするっていう選択肢もあったんで、
うんうんうんうん、
たまたまその時一人でやったんで、じゃあ俺はホワイトになるだけど、ポロちゃんが俺ブラックホワイトするとか言えば、俺多分
そう、そう、そう。
そういうのがあって、逆にあえて貼るみたいな。
うん。そうなんですよ。で、そう、僕、だから、この、カズヤンと対戦するって話で、買って、だ結局でもカードヒーロー、僕、1、2回ぐらいしか対戦できなかった記憶があるんですけど、
ほぼしてない。
ほぼしてないんですよ。こんなに乗せられて買ったのに、ほぼしてないんですよ。そう、だから僕カードヒーローの面白さの半分も味わってないんじゃないかなって、ちょっと今更ながら
これ4、5人ですら面白かったね。
面白かったですよ。確かだからその友達仲間の中でもカードヒーローをやるって言ってたのは僕とカズヤンだけだったような気がするんで
寂しい ね、
うん、結局そこがうまくできなかったのはちょっと悔しかったなと思うんですけどね。
ね、
うん。ね、これはやっぱり友達と遊んでなんぼのゲームかなと思います。
特にストーリーを終えた後
みたいな、うん。そうですよね。もうストーリーが終わってからが本番ですもんね。
ね、
うん。
ね。
うん。
むしろ退屈だもんね。終えてからまったりとして。
そうなんです。ね、ちょっとこれだけは残念なのが、基本だからルールが複雑になってって、で、自分のヒットポイントの、まあ、ストーンの数も増えるじゃないですか。そうすると必然的にこう、ダメージの削り合いが長くなっちゃって、ちょっとね、まったり しちゃうんですよね。
CPU 戦でも30分、40分。
そうなんですよ。そうなんです。そこがね、ちょっと残念ではあるんですけど、これが、こと友達と一緒に顔を合わせてやれればまた全然違ったんだと思うんですよ。一旦一旦無駄にできないですからね、
うん
うん、全然このゲームだって今出しても売れるポテンシャルは持ってると思いますもん。
絶対スマホで出したら絶対課金するもん、ね、
まあね、
チーム戦とかね、
うんうんうん
うん、全体で何勝何分けしたら勝ちとか、
うんうんうん、
面白い、
面白いと思います。
ぜひお願いします、
うん、ぜひお願いします。任天堂さんお願いします
お願いします
はい、
でも普通でも任天堂がスマホ業界参入するとしてマリオ、ゼルダ、
うん、あとポケモン
じゃん、
うん、
ポケモンじゃん、
うんうん、
絶対カードヒーローじゃない、
ない
ないありえない
ないですよ。しかもあのダサい感じで出すことはまずないですもん。
来たら教えてもらって カードヒーロー来たぜって気にしながら、ね、印刷する
よ、うん、僕も即買いですね。
ですよね、買い切りにしても何にしても、うん、多分絶対カードヒーローに関しては落とすと
思う。買いますよ、
うん、うん、DS ではまた出てほしいですよね。釣り
出てほしいです。うんうん、可能性があるのはまだそっちの方だと思うんですけどね。
そうだね、うんうん、そこから割と気楽にオンラインが今できる環境だからこそやってほしいタイトルではありますよね、
うんうんうん、はい、ぜひぜひこのカードヒーローの続編が出てくれることを願いながらはい、ね、ですね。あとは何かカードヒーローのことで言い残したこととかありますか？
何でしょうねもうないんじゃ
そうです、結構まあ時間的にもかなり話した感じはするんですけども、まあね、今まあね、今この話を、うん、して興味があるって人がいれば、まあ今だと 3DS のバーチャルコンソールでね、600円ちょっとぐらいで配信してるんで、
うん、
うん、これやってみてもいいんかなと思うんですけど、気になってるのはこのバーチャルコンソール版って対戦ってどうなんですか？わ、うん、かります？できないですよね。
です。
ああ。
ね。
そこやってほしかったなっていうのは、ちょっとなんとかしてほしかったなっていうのはありますけどね。
うん。
そうなるとカードヒーローもし対戦するとするならば、うん、DS 版を買ってやるか、もしくはゲームボーイカラーか何かをコード付きで探してきてやるかですね
超大変です。
ちょっとハードル高いですね。
もう今ならもうカードをデータでこうダウンロードして、
うん、
リアルにやる。
ああ。まあ、それもありですかね。
でも、それぐらいなんかしたくなる感じでしたやん。
うん、でも、カードヒーローってだって実際に紙のカードで一時期出てましたよね。
でしたね。うん、買ったけど。
あれをなんでカードで出そうとしたのかが、ちょっと僕は、そこを GO を出した人、責任者にちょっと聞きたいんですけど。ゲームは面白かったけどな、あれ、あの感じでカード化するのは結構うんって感じは
超ダサかった最初のブースターパックみたいなの買ったけど、まあ、全然いけてないし、
うん、
当然やる相手いないから。
そうですよね
何これって、ねお互いマニアが2人いないと発生しない、うんうん、
そうですよね。わかりました。まあじゃあ、
はい、
うん、あと何かありますか？
カードヒーロー、いや、ぜひ遊びましょう。
わかりました。じゃあまあバーチャルコンソールか DS 版かですね、
うん、僕は DS 版で当時の記憶をもとに、うん、今回の 3DS をダウンロードして作りましたので、
はい、はい、わかりました。
面白いです、
はい、じゃあカードヒーローについてはこんな感じにしちゃいます。
はい
はい、
はい、
でですね、まあせっかくカズヤンがゲストに来てくれたので、まあちょっと、もしカズヤンが思い出ゲーム殿堂入りってコーナーをやるとして、自分ならこれを取り上げるとか、まあ、これ取り上げてくれたら嬉しいなみたいなソフトがあれば、ちょっと参考までに聞いときたいんですけども。
ああ、これもうキリがない
わ、ね、かります。僕も一本に絞るのがいつも大変なんです。
ね、難しいじゃん。うん、僕、コロ館長とね、
うん、
コロさんとも思い出で言うならば、僕は、もうまず第一に俺の料理
が。ああ、俺の料理、プレイステーションの、 俺の料理、はい、あれは僕もぜひぜひ話したいなっていうのは、
本当ね、悔しさしかない
僕、はい、めったにアクションゲームとかで人の上に行くことってないんですけど、あれだけはほぼ絶対王者を死守してましたもん、あのゲーム仲間会の中では。
本当勝てなかった。
そう、あの唯一ですよ僕、あんなに強かったゲーム。
普通こうやっぱりプレイして負けるともういいやってなるんですけど、うん、あのゲームに関してはもうちょっと俺が包丁さばきをうまくできればとか、そういうのがなんか自分の欠点が分かっちゃう。
はい、
わかります。
はい。まあ、じゃあ、ぜひ俺の料理は近いうちにやりたいですよ。
うん。それ、まあ、何個言っていいですか？
いいですよ。
コロちゃんとっていう括りでいきます、ね。
いいですよ。はい。
うんじゃまなみ。
これもプレステのね。
プレステのそうですね。はい、パラパラパラ
の、はいはい、うんじゃまラミーは2人で一緒にできましたよね、確か。
そうですね、セッションできましたね、ラップバージョンと、はい、ラップとギターの、うんうんうん、できましたし、はい、やっぱりあのキャラクターがやっぱ良かったですね、
うんうんうん、
女の子なのに声可愛くない
ですね。そうですね
あれがあえてリアルさっていうか、でいろんなこれギター知らない人からするとよくわからないかもですけど、メタルっぽい曲から、
そうですよね、うん、
すごいポップな感じから、
そうですね、ちょうどだから音楽サークル入ってたから、その辺のね、うん、曲とかも結構意識して聴いたりとか、そのギターソロのところとかがこうかっこよく決まったとかっていうところが結構面白かったですよね。
いいからできたんですね、うんうんうん、あれもすごく面白かったですし、うん、あとはあのなんだっけ、バスケットのやつ、
バスケットのやつ、ワンオンワンですか、
ワンオンワン、
あのスラムダンクの作者の人の絵の、
そうそうう
わー、このわかるかな、ワンオンワンって、
これわかるか
な、わかる人いるかな、僕あれ大好きだったけど、
そうでしょう。
あのジョルダンが出してたんですよ、
駆け引きの
感じ、うんうん、あれ、あ、僕完全に忘れてました、ワンオンワン、
これは僕がすごい推したい、
あ、
でも違うんです、今回親とかゲームミュージアムということで、
はい、
はあえて子供に見せたい、
はい、
子供にプレイしてほしいっていうタイプを選んできました、
はい、今までの全部振りだったんですね、
振りです、あの僕とコロちゃんとの振りです、
はい、
あの二人でな、多分それ、ああ
、あの、はい、僕も記憶の扉今開きました、
開きましたね、
はい、
その3本がやっぱ僕の青春
で、はいはいはい、まだまだでもありますよ、
いや、あえてそこ外して、
はい、
まあゲーム、親バカゲームミュージアム、親バカですね、
はい、はい、
で言うならば、僕が子供としてのプレイしたいタイトル。
はい。
ですね。1996年。
はい。
7月12日発売。
はい。
ポロクロイス物語。
おー、ポロクロイス、
これをあげたいと思います。
あー、いいですね。僕大好きですよ、ポロクロイス物語。
僕も当時プレイしなくて。
はい。
Y さんのお家で、
はい、
Y さんが大変ハマってる RPG があるということで、
そう、 Y くんはあの爆弾犯みたいな感じだったけど、可愛いものとか結構好きだったんですよね、
ピュアだったのでそのポポロクロイスに関してもそこで教わって、なんやそれと、要はドラクエ FF っていう種類がある中で大変な RPG はありないと思ったんですね、
はい、
ところがそれをプレイすると、すごく絵本のような世界観、
そうですね、あれはもうもともと童話みたいな感じのところから確か原作があったと思うんですけれども、
で、うん、その世界をすごく表現上手に表現した、
うん、
でもう声優が嫌じゃないとか、
うんうんうん、
あのむしろ聞いていたいって思えるような、あの感情によって聞きやすいとか、
そうですね、あれは大好きな作品の一つです、
戦闘システムもシンプルだし、うんうんうん、すごく嫌味がないでクスッと笑える仕掛けがあり、で、ね、で登場人物もそれぞれ個性があって白木さんとかガミガミ魔王なんかも悪役なんですけどほろりとくる、
そうですね、うん、
すごくなんかあの絵本を絵本絶対なんか体験できるというか、
はい、
そういう意味で、でまたお土産とかって細かい、
そうですね、
して、うん、これは子供と一緒にプレイしながら僕は後ろ側で子供に対して応援するスタン
スいいですね、
うん、ポポロクロ、まあ、ポポロの王子と僕らからしたらパウロですよね、
はいはいはいはい、
お父さんの気持ち、サニアの気持ち、
うん、どんどんなんかポポロクロスの話になっていってるのでは
い、あの、はいはい、お母さんの気持ちになって、はい、子供の成長を見守るっていう、
そうですね、うん、
すごくいい、
そう、ポポロクロイスは、そうですね、1が確かお母さんとの絡みの話で2が確かお父さんとの絡みだったような気がしたんで、うん、
これはね、いいと思います。もっといっぱいあるんですけど、
はい、
個人的にはグーニーズ好きだなとかちょっと聞けないんですけど、
うん、はい、じゃあカツヤンが、まあ、コーナーで取り上げるとしたら、はい、ポポロクロイス物語、
ポポロちゃんの感じも含めた上で、
はい、
ポポロクロイスかなと。
ありがとうございます、はい、じゃあまあポポロクロイス物語も取り上げましょう、また近いうちに、はい、はい、
全然また来ますんで、
うん、で俺の料理の話もします、ワンオンワンも僕忘れてましたけど思い出したんでやります
ワンオンワンめっちゃやったでしょ、
やりましたはい、え、絶対、
うん、感動したもん、
うん、そう、あれだって僕のやるゲーム大体他にやってる人見ないんですけど、あれこそ本当にいないですから
ドクター T かなんかバンドめっちゃ覚えて
わかりました、まあ、ちょっとね
すごいやった記憶、
やりました、
あれでも本当面白いよね、あの本当あのやってほしいみたいな、
うん、あのそれもじゃあコーナーで取り上げましょう
ありがとうございます、ワンワン、
はい、
感動しました、
わかりました、
こんなゲーム熱いって
、ね、はい、ね、結構僕が掘り当てたゲームの深い部分に埋まってるやつ今掘ってくれたんで、
よかったワンワン多分これ俺言わなきゃ出てこなかった
です、出てこなかったです、はい、
ね、よかった、
はい、じゃあね、一気にちょっと話したいソフトの数が増えたんで、まあ、順番に1本ずつやっていきたいと思うんで、はい、またまあ俺の料理会とか、まあ、
はい、
ポポロプロ S 会とかはじゃあ、
はい、
ゲストを来ていただいたりできれば嬉しいです、
できればいいですね、
わかりました、はい、じゃあですね、はい、とりあえず
リスナーさんのね、
はい、
あのただカズヤン滑舌悪いし聞きづらいしあいつうぜえなっていうのが多ければ僕はシュッと下がります、
いやいやいやいや、
そうじゃなければ、
ね、はい、大丈夫です、多分あのカズヤンと話してる時の僕はまたちょっとだいぶ砕けた感じの、あの普段の配信とは違う感じの雰囲気だと思うんで、あのいつもね、あの聞いてくれてる方がすごい優しい声で、優しい声で聞きやすいって言ってくれてるんですけど、今はそうでもないかもしれないんで、
なんかね
やっぱね、その当時に戻っちゃうもんですね、
うん、それはね、やっぱね、うん、怖かったもん、その3年間バカだったもん、
はい、
ゲームに対して
ね、バカみんなでやってましたから ね、はい、わかりました、じゃあその辺はまた近いうちに順番に話していきたいと思います、
はい、ぜひぜひ、はい、
はい、じゃあですね、あと僕の方からもカズヤンにちょっと、はい、宿題じゃないですけど、まあ、またゲストに来ていただくのを見越してお願いしたいことが一つありまして、
はい、怖い、はい、
あのですね、ちょっとゲームではないんですけど、
はい、
ゲームに非常にこうゆかりの深いというか ゲームやってた人にはすごいおすすめのちょっとウェブ漫画がありまして、
はい、
僕これ、はい、まあ、カズヤが知ってるかどうかは分かんないんですけど、ポッドキャストの中で自分がやるんだったらこんな話はどっかで絶対入れたいなって思ってたのがあるんで、それをもし読んでもらえるんであれば、まあ、それについて話がちょっと僕語る人が欲しかったんで、
はい、
ぜひそれを相手にカズヤン来てもらえたらいいなっていうのがあるんで、ちょっと今紹介しますけれども、
はい、
ですね、青い世界の中心でっていうウェブ漫画があります。これ検索かけてもらうとヒットすると思うんですけれども、この漫画は僕と同世代ぐらいかちょっと上ぐらいのゲームを、まあ、ファミコンから今に当たるまでやってきてる人が読んでくれるとすごいハマると思うんですけど、
はい、
まあ、簡単に説明すると、まあ、コンシューマーゲーム業界の例えばセガとか任天堂とかソニーとかいろいろメーカーがあるじゃないですか、それのシェア争いがどうとかっていうのがやっぱ ゲーム業界の中でもあったじゃないですか、それをちょっとファンタジー戦記風に当てはめてて、で青い世界の中心でってことなんで、主人公が所属する国っていうのがセガをモチーフにした国なわけですよ。
いいですね。
で出てくるキャラクターが、要はそのメーカーが出しているキラーソフト、
はい、
セガだったら例えばカズヤン何がありますか？
ソニック、
ソニック、はい、あと何があります？
セガってやっぱり
まあまあまあ、はいはい、いろいろありますけど、そういう結構ヒットしたタイトルとかの、まあ要はゲームを擬人化してでキャラクターになってて、であとはシェア争い、コンシューマーゲームのシェア争いをしていくっていう、実際のそのゲーム業界の時系列に合わせて、でこれが多分ゲーム知らない人が読むとピンとこないかもしれないんですけど、ゲームしたことがある人が読むとすんごい引っかかりがいろんなところにあって、
はい、
うん、それね、ぜひちょっと、まあ、セガ陣営が主人公側っていうのもあるんで、ぜひカズヤにちょっと読んでほしいんですけど、
危ないね、出勤するね
、うん、これもう一回言います、青い世界の中心でっていうウェブ漫画、ウェブ漫画なんで無料で見れます。で完全版とかが確かネットで販売してたりとかするんですけど、まあ普通にサイト検索してもらっていくと無料で最新回まで結構相当回数あるんですけども見れるので、
これはもう寝れないですね今日、
うん、これちょっと見てみて、でリスナーの方にもこれもし知らない方で僕と同じ世代ぐらいのゲーム歴持ってる方、僕より上でもいいんですけど、やってる方はぜひこれ読んでいただいて僕と一緒にちょっとお話ししてほしいなと思うんで、これはぜひぜひセガが好きだった人もそうですし、もちろん任天堂が好きな人も、任天堂側にもストーリーがあって、でソニー側にもストーリーがあって、でいろんなメーカーも出てくるんで、はい、これぜひカズヤに宿題なんですけれども、読んでもらって
頑張ります、
語りたいと思います。はいそんな感じですね。はい、じゃあそれはちょっとまたお願いできればと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあですね、あとはじゃあもう、この辺でコーナーを締めたいと思うんですけれども、一応次回のソフトですね、決まってるんで、ちょっとそれだけ紹介してコーナーの締めに行きたいと思うんですけれども、次回のソフトはですね、ちょっと、古くなりますね。スーパーファミコン用ソフトで、ドラッキーの草野球ですね。これ知ってる人が どれだけいるのかちょっとまた微妙なタイトルなんですけれども、こちらを、紹介していきたいと思います。カズヤン知らないですよね。
いや、バカなことをやってますよ
やってます
やってますよ
やってますこの、僕の野球ゲームの中でひときわこの笑いというジャンルに特化した野球ゲームって多分これぐらいしか僕浮かばないんですけども、
これ面白かったっていう記憶じゃないんですか。
うん、すんごいくだらないんだけど意外とこう野球ゲームとしてもしっかり作ってあるゲーム、
完成度高かったりして、
うん、高いんですよ。
多分中学校か高校ぐらいかな、
はい、
にお友達の家で、
うんうんうん、
ソフトがあってプレイして、なんかチームがそんなないんですね。
そうそうそうそう。これコカ・コーラとコラボしてて、
そう、うん、コーラの そのイメージが。
そうですね。ドリンクの名前がチーム名についてるっていう。
うん、
はい。その辺もちょっと懐かしいポイントなんですけれども、はい。次回は、次回このコーナーで取り上げるのはこのトラッキーの草野球を取り上げたいと思います。はい。はい。はい、
ドラッキーシリーズ結構名作多い。
名作多いです。はい。
ね。
はい。
僕も楽しみに聞き
た
いと思います。
わかりました。はい。じゃあ一応コーナーはちょっと長くなっちゃったんですけれども、この辺で終了したいと思うんですけれども、はい、最後にカズヤン何かありますか？
特に。
大丈夫ですか？特に言い残すことは大丈夫ですかね？
CT なら僕はクラッシュ・オブ・クランの空玉。
はい、
4にぜひ。
ああ、チームクランやってるとこなんで、もしクラッシュクラン、クラン、クラン、クラッシュオブクランか。クラッシュオブクランやってて。わかりました。
はい。来
なさい。ですね。わかりました。じゃあ、メンバー募集中ということで。
そうですね。はい。コロちゃん中心に。
わかりました。
あの頃の感じが。クラッシュ・オブ・クランに読み入れるかもしれない。
そっか、ちょっと、ちょっと歓迎させてください。
これ、こくるきないパターンです。
はい、わかりました。はい、すいません。長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい、本日の。
この気がもしあれば、
わかりました。はい。いやいやいや、楽しかったんで、ぜひぜひ、呼びたいと思います。
僕のコロちゃんだけですから。
はい。まあ、
さっき3歳に対して、
はい、
ポリゴマがとかって分か
る
か
分
かんないで、
ね、まあ、リアクションはね、どんなものが返ってくるかによって考えましょう。はい。
虹パパさん、喜んでください。
はい。わかりました。はい、じゃあ、はい、コーナー、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。カズヤンでした。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではここからの時間は番組宛てにいただいた、まあ、お便りメッセージですね、こちらを紹介させていただきます。はい、結構たくさんの方から、いただいたりしてますので、一個一個、ね、メッセージ返していきたいと思います。まずは、虹パパ生活さんからですね、3回拝聴、工作番組懐かしいですね。自分はもちろんできるかなです。子供は、上の子は作って遊ぼ、下の子はひらめき工房ですね。ひらめき工房は子供が自分で作るのってのが斬新でしたね。次回のゲーム調べてみます。はい。あとですね、まだありましたね、確か、こっちですね。はい。4回拝聴、昔のものが残ってるっていいですよね。自分は親が処分してしまいました。逆に自分は子供のものは溜め込んじゃってますが、銀河の赤兜の絵怖すぎ、かっこ笑い。はい、ありがとうございます。いつもね、虹パパ生活さんは同じぐらいの時期にね、配信始めて、それ以来仲良くさせていただいてるんですけれども、 まずは第3回についてですね。こちらはオープニングで僕がまあ E テレの、ちょっと気になってる番組、おすすめの番組っていうのを2つほどお話しさせていただいたんですけれども、まあ、その中の工作番組の話ですね。ニジパパ生活さんは世代的に僕と同じなんで、自分ができるかなっていう、まあ、のっぽさんとゴンタくんの名番組ですよね、あれはね。うん。その番組を見てて、で、上の子は、うちも作って遊ぼう見てました。ワクワクさんがやってる番組を見てて、で、下の子、今は、ひらめき工房っていうことで、まあ、3世代、世代間の話題が全部わかってるっていうのが、同じで素晴らしいと思います。はい。やっぱりね、自分で作るものを考えるっていうのは今までになかった要素なんで、親もね見てて面白いですし、子供がどんなものを作るのかなっていうことで、うん、素敵な番組ですね。はい、次回のゲームということはカードヒーローかな。カードヒロー、虹パパさんはやっぱりやったことない側の人ですかね。カードヒーロー DS でね続編が出てるぐらいなんで、そこそこ僕が好きなゲームの中では割とまだ認知度がある方なんですけれども、まあ、なかなか一般の、まあ他の普通のゲーム好きの方がやるかやらないかって言ったらちょっと微妙なところだったので、うん、調べていただけるだけでも嬉しいです。すいません、お時間取らせてしまいまして。で、あとは、第4回のフリートークの、館長の独り言っていうところの回のお話なんですけれども、そうですね、うちはね、比較的物持ちがいいというか、親が兄弟分みんなその小学校時代に書いた日記を取っててくれて、で、自分が生まれた時の、まあ、兄、姉のその時の様子なんかも見れたりとかしたんで、まあ、なんですかね、アドベンチャーゲーム、テキスト系のアドベンチャーゲームのザッピングじゃないですけれども、うん、昔の自分が生まれた時の兄側のストーリー、姉側のストーリーみたいなのがちょっと垣間見れたりとかしたんで、そういうのはね溜まっていくと結構大変なんですけれども、後々見返したりするとその時以上に価値が出てたりとかしていいので、うちもなるだけね子供たちが描いた絵とかそういうものは、撮ってくるものは撮っときたいなっていうことで保存してたりしてます。まあ親はね基本撮っときがちなので、うん、なんでこんなもんまで取っとくんだよっていうようなものまで取っといたりするので、その辺はほどほどにしないとかなとマネジパパさんと同じで思ったりもするんですけど、で、銀河の赤兜の絵っていうのは僕が小学校1年生の時に絵日記に、銀河流れ星銀っていう犬の漫画ですね、こちらの番組が好きで見てて、でそれのまあ赤兜っていうのが敵のボスみたいなもんですかね、固めの赤毛のクマが一番強いのが出てて、それと戦ってる絵を絵日記で描いてます。はい、これシーサーブログの方でも写真アップしてますので、どなたでも見れますので、まあ、番組音声だけ聞いて絵は見てないっていう方はそっちも一緒に合わせて見ていただけるといいかなと思ってます。はい、にじパパ生活さんありがとうございます。続きまして、ちょっと遡っていきまして、ジンさんですね、いつもありがとうございます。ジンさん、先日他のポッドキャストの番組の方が総出でおめでとうございます、おめでとうございますっていうツイートをしてたんで、何事かと思って僕もちょっとそれを辿っていくと、どうやらお子さんが生まれたみたいで、はい、おめでとうございます。はい、これであなたも親バカゲームミュージアムマニアック子育てのメンバーに強制的にっていうのも変なんですけれども、協力していただける人が人材が一人増えたということで、まあ当番組的にも喜ばしいことだったんで、まあちょっとしたメッセージも送らせていただいたんですけれども、はい、ぜひぜひ、親御さん、奥様、お子さんですね、うん、今が多分生まれた時期っていうのがしばらくは奥さんがなかなか思うように動けない時期だったり、睡眠時間が減ったりとかっていうこともあるので、その辺も、うん、うまく旦那さんとしてフォローしていきながら
子育てを楽しんでいってもらえればなと思ってます。偉そうに言ってすいませんけれどもね。はい。もちろん、ポッドキャスト番組も聞いていただきながら、ながらで構いませんので、ぜひぜひ、母子ともにフォローしてあげれていければ素敵なお家になるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと、それちゃいましたけれども。で、メッセージですね。今日のスロージョギング、おともに親バカゲームミュージアム第3回を拝聴しました。コロさん、おすすめしていた E テレの番組、ちょっと見てみます。かなり前にダウンロードしてたカードヒーローも始めてみます。はい。あともう1つありましたね、確か。はい。こちらですね。フリートーク会議ですね。親バカゲームミュージアム第4回を拝聴しました。今回のフリートーク会、楽しく聞かせていただきました。今はカードヒーローを空いた時間にちょっと遊んでます。次の配信、楽しみに待ってます。ありがとうございます。はい。ですね。まず第3回が、Eテレの番組、ちょっと見てみますということで、まあこれからお子さんもちょっとずつ大きくなって、一緒にテレビ見たりとかする機会が出てくると思うんですけれども、まあまだちょっと、まだ生まれたばかりなので、何年か、2年か、3年かぐらい先かもしれないですけれども、その時にまあこの番組が続いてるかどうかっていうのはわからないんですけれども、でも、いろいろね、幼児向け番組とかでも、はっとこう、意外に深いことを言ってたりとか、するなと思ったりすることもありますし、そういうのを見ていると、自然とこう、子供目線に落ちてくるというか、自分の考えとか、対応、子供との対応の仕方なんかも、子供目線まで落ちて、一緒に見たりすることができるんで、そういった意味でも、これから、お世話になることがあるだろうことなんで、まあ、ちょっとずつね、僕自身が見てるEテレの番組の情報なんかを参考にしていただけたらいいなぁなんて思ってます。はい、あとは、カードヒーロー、ジンさんは前にダウンロードしてたんですね。で、なかなかまあ、最近はね、いろんなゲーム買ったりダウンロードできたりするんで、ついつい積んじゃうことがあるんですけれども、それでも、この番組きっかけでカードヒーローを始めてくださってるっていうのは、嬉しいですね。はい。で、フリートーク会も聞いていただいて、で、カードヒーローを今ちょっとずつ、遊んでくれてるみたいですね。また、進展があった時に、ここが面白かったとか、気に入ってますっていうことがあれば、他のメッセージとついでにでも構わないので、教えていただければ嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、こちらは、もちよさんですね。ゲーム大好き DX のもちよさんだと思うんですけれども、初めてメッセージいただきました。ありがとうございます。第3回拝聴、言葉取る初めて知りました。なんとも興味深いです。これは後でチェックですな。そして次回がカードヒーローとは、確かにいろんなカードゲーム出てましたね。カードヒーローは DS で続編が作られるほどの名作ですから、次回も楽しみ。はい、ありがとうございます。もちおさんね、結構長く放送されてると思うんですけれども、コトバトル初めて知りました。これなんかちょっと意外ですね。もちおさんぐらいなら配信タイトルとか見てるとやってそうな雰囲気もあったんですけれども、興味持っていただいてありがとうございます。ぜひ、レトロゲームとしてはバーチャルコンソールなんかも出てるんで、で、取りやすいタイトルだと思うんで、ぜひやってみてください。気に入っていただけると嬉しいです。で、次回はカードヒーローということで、もちおさんはカードヒーロー。このメッセージからだと、結構好きでやってるっぽい感じ、見受けられますので、そうですね。やってらっしゃる方がどういう風に思ってるのか、すごく興味あります。はい。なので、まあ、今回の放送でお話ししたことをどうリアクションを返してくれるかがちょっと楽しみですね。はい。DS 版ももちろんやってますよ。ありがとうございます。続きまして、ていしんさん。ありがとうございます。こちらは、ていしん日和のていしんさんで合ってると思うんですけれども、コロさんの雰囲気が確かに僕嫁娘の陽介さんに似てる気がします。ポケモンなど世代が違うのでやってないゲームが多いですが、
楽しく聞かせてもらいました。メタルマックスは宿で蚊に刺されるとか、お姉さんのタオルとか面白いですね。かっこ笑い。ありがとうございます。はい、僕嫁もその陽介さんに似てるって言っていただけるとちょっと恐縮な感じもあるんですけれども、まあ、お話しする雰囲気とかはどっちかというと系統は似てるんじゃないかなとは思ってます。はい、結構ね、僕なんか声が割とこう優しい中性的な感じなんで、電話口とかだと割と奥様ですかみたいな感じでですね、女性に間違われたりすることもあるんですけれども、まあでも皆さん聞きやすいっていう風に言ってくださってるので、この番組を進める上では良かったことかなとは思います。はい、あとメタルマックスについて面白いですねって言ってくださってますね。ありがとうございます。メタルマックスね、全然まだ話しされてないんですよ。細かいところがね、たくさんなんかちょっとツボつかれるところがあって、やってみてもらいたいんですけれども、そうですね、ちょっとだけ追加入れるとすれば、戦車がですね、ずっと乗ってると鳥の糞が落ちてきたりとかですね、あと鉛竹っていうキノコが生えてきたりとかして、でアイテム欄の枠をそれが1個取っちゃったりするんですね。でそれをまあ戦車の洗車屋さん、洗う方ですねっていうのがやってて、洗わないとそのアイテムが取れないっていう、なんかね、味のある、そういう別になくてもいいんだけど味がある、システムがあったりとかして、定期的に洗車をして、そういう鉛竹とか鳥の糞を取ったり、あとは洗車に飾るアイテムとかでウサギちゃんとかっていう人形を多分コックピットにぶら下げたりするようなやつがあるんですけど、そういう何の意味もないアイテムなんかもあって、ウサギが好きな人はコックピットにアイテム枠1個潰して置いとくみたいな妙な変なこだわりがあるゲームですね。はい、まあそんなところも面白いんで、ぜひぜひ、まあメタルマックスはね、古いゲームなんでやらなくてもいいんですけれども、まあそういう面白ポイントっていうのを知っとくだけでもね、ゲームに対する捉え方が変わってきたりとかするので、うん、僕の情報でよければ楽しんでいただける、面白がっていただけると幸いです。ありがとうございます。続きまして、久外さんですね。こちらの方は、次こそジャンプの話をするっていうポッドキャストされてる方ですね。僕まだちょっとその番組は聞いたことないんですけれども、メッセージくださってます。ありがとうございます。ですね、親バカゲームミュージアム第1回から4回まで拝聴。なんて聞きやすくて優しい声。初めてポッドキャストをやられたと言っていましたが、番組のクオリティの高さに驚き、これからも更新楽しみにしています。ありがとうございます。一気に第1回から4回まで聞いていただいて、はい、まだね、初めてゴールデンウィーク中に勢いを余って始めて、で怒涛の更新をしてたんですけれども、うん、なんだかんだ1週間ちょいで4回まで配信してしまいましたけれども、はい、ありがとうございます。ね、こちらも聞きやすくて優しい声って言っていただいて、多少コンプレックスに感じてる声がいい具合に、いい方向に向いてくれてて、嬉しい限りです。はい、そうですね、ポッドキャストを初めてやったんだけど、クオリティの高さに驚き、ありがとうございます。まだまだこれからやりたいこともいっぱいあって、話したいところも山ほどあるので、どういう風に番組が変わっていくかとか、いきなり新しいコーナーを思いつきでぶっ込んだりとかすることもあるかもしれないんですけれども、末永く付き合お付き合いいただければ幸いです。ありがとうございます。はい、いただいたメッセージは、こんなものですかね。はい、ありがとうございます。皆さん、はい、またじゃあ次回以降も何かあればメッセージください。それではエンディングに参ります。はい、ではエンディングに参ります。当番組の方では、皆様方の、メッセージお便りを募集しております。番組を聞いてのリアクションでも構いませんし、コーナーに取り上げることに対しての、 ご意見、こんな思い出あったよということも、送っていただければ、番組作りの素材として、使わせていただきます。はい、それではまずメールアドレスの方ですね、こちらから、言っていきます。親バカゲーム @gmail.com ですね。 oyabakagame@gmail.com 親バカゲーム @gmail.com になります。ツイッターの方もですね、ハッシュタグ利用してつぶやいていただければ、こちらの方が気楽に、コメントしていただけると思うんですけれども、番組のハッシュタグが、親バカゲー、親が漢字で、バカゲーは、カタカナになってます。ハッシュタグ、親バカゲー。こちらを、メッセージに添えてつぶやいてください。あとはですね、これからもう一つ展開していこうと思ってますマニアック子育て論のコーナーに、投稿もお待ちしております。子供と一緒にやってみたマニアックな遊び子育て、まあ、子供と、子供にやってみて意外なリアクションが返ってきた、その子供の行動が逆にマニアックだったっていうのでも構わないんですけれども、こちらも、ツイッターの方で募集してます。こちらは専用のハッシュタグありまして、マニアック子育てとなってます。マニアックはカタカナで、子育ては漢字とひらがなの手が、ついてます。はい、マニアック子育てでどしどし募集しております。まあ、この番組始めて僕の方も、マニアック子育て論の、投稿がかなり再燃してまして、ちょこちょこ、投稿してますので、まあ、どういった内容の投稿がいいのかなっていうのがわからない人はまずこちらのタグで調べていただけると、どんな感じの内容かっていうのが参考になると思います。はい、また、番組では、番組をお手伝いしていただける方を募集しています。ゲスト会でね、ぜひコロと話してみたいという方いらっしゃいましたら、気軽にツイッターとかメールでメッセージ送ってください。はい、で、次回の、コーナーで話すテーマなんですけれども、ドラッキーの草野球、草野球ではなくて草野球、間違わないでください。スーパーファミコン用ソフトになってます。こちらのねゲームに対しても思い出話ありましたら、コメント、メッセージ、メール、ツイッターで送ってください。はいですね、まあ、まだまだこれからの話になってくるんですけれども、結構ねこの番組で取り上げるのに何がいいかな何がいいかなっていうことを考え出すと、もう山のように話したいソフトがありまして、でその順番を決めるだけでも結構一苦労なんですけれども、まあ、そのタイトルを見ていくと、まあ、7割ぐらいあんまりメジャーじゃないソフトをやって面白がってるっていう自分の現状に気がつきまして、我ながらマイナー志向なタイトル、漏れがちなタイトルが好きなんだなーっていうのを思ってます。はい、なんでなかなかね、メジャーなタイトルも面白がった記憶があればやるんですけれども、まあ、そこは一緒にやったことないけどこんなゲームあったんだっていう感じぐらいの気持ちで一緒になって面白がっていただければいいなと思っています。はい、ではでは、ちょっと長くなりましたけれども、今回の第5回放送、これでお開きとさせていただきます。親バカゲームミュージアムパーソナリティのコロでした。はい、ありがとうございました。ではまた。